Hey everyone! 皆さんこんにちは、カーネーネルスンです。ということで、皆さんタイトルからもわかると思うんですが、新企画カンナの適当クッキングあんかけごキッチンイエーイはい、ということで、今回は、ちょうど今週ね、なんかふっと思いついて、あ、そういえばと思って、私結構ツイッターとかでは、料理すごい好きなんで、適当に大体はネットで、何ですかこんなん、何で、おいでおいで、レシピとかいろんなのをこうパパパッと、例えばこういうもの作りたいなと思ってパパパパッといろんなネットのこう参考にして、あ、ここいいここいいここを試そうっていうのを適当にこう頭に入れといて、そこから適当に作っていくということをやってまして、そういうのを写真をツイッターに載せたりとか、それはお菓子作りも料理もやってて、そういえばあんかけ5でそれやったことないなと思って、ちょっとねアメリカンな、なにこんなんさん、おいでおいで、じゃあこのニャーニャー言うならおいで、アメリカンな家庭料理とかを英語を交えながら材料とかをこう英語で言いながら、料理していくのを撮ったらどうかということで、あ、コナン来たのね、はい、ということで第1回目はですね基本私が食べたいなって思うものを作ることになると思うんですけど、これは、まあカリフォルニアにいると必ずもうしょっちゅう食べるもので、元はもちろんメキシコ料理なんですけれども、まあアメリカってね、基本いろんな国からの移民で集まった、今、まあ、いつもあんかけ語で言いますけど、集まった国なので、まあ大体その外国料理をアメリカ風にしたものがアメリカの料理なので、今回は、メキシカンで行こうと思います。ということで、ブリート、ブリトスなんでしょうけど、スペイン語ではね、ブリートとブリート。アメリカ、カリフォルニア英語で言うとブリート。ブリートを作っていきたいと思います。日本でもね、最近こうブリートって結構流行ってたり、まあ割と都会系はメキシコ料理屋さんとかもあると思うんですけど、まあ広島の田舎に住んでるとメキシコ料理屋って全然ないし、自分でこうなんちゃってを作ったりするんですけど、まあやっぱり本格はかなり難しいんで、カリフォルニアやっぱりメキシコ移民が多い分、すっごいメキシコ料理美味しいんですよ。もうどこのレストラン行っても、で、フードトラックとか、こうトラックで、こうメキシコ料理そこで作って、外のそのベンチで食べたりとか、すごい美味しくて、まあ中には怪しいやつとかもあるんですけど、結構その怪しいやつの方が美味しかったりとかして、で、まあもちろん、そこそれぞれの店の独特のサルサとか、まあ、サルサはまあスパイシーなちょっとトマトのディップみたいな、とか、まあ、それこそホットソースとか、その店独自のとかがあったりして、美味しいんですよね。で、まあもちろん食べ歩きとかもできるんで、ブリトーならね。ブリトーってまあ知らない方には、小麦粉でできたトルティーヤっていう、まあ、巻く、こう、生地があるんですけど、その中に、まあお肉、まあ野菜、まあ、いろんなスパイスでこう、調理した肉とか野菜とか、を入れて、まあ、巻き巻き巻いて食べるものなんですけども、まあ、もともとスペイン語でブリートっていうのは、little donkey、まあ、ちっちゃなロバさんっていう意味なんですけど、だから、ブーローがロバ。で、ブリート、まあ、ルって、私もそんなにスペイン語の発音いいかわかんないですけど、ブリート、ルってね。で、まあ、ちっちゃな何々っとが、何々ちゃんってことですね、日本語だったらね。だから、まあ、ロバちゃん。ちっちゃいロバちゃん。で、この多分、意味、元はなんでそのロバちゃんが今のブリートになったかっていうと、まあ、そのロバが後ろに積んでる荷物がこう、横長の筒っぽい感じになってるところからブリートになったのかなっていうので、他のメキシコの中でもなんか、タマリパスっていうとことかだと、フラウタス、フルートっていう名前でも呼ばれてるらしいです。はい、ということで、まあ日本でね、メキシコ料理とか行ったら全然ブリート食べられると思うんですけど、まあ自宅で作るって言ったら、まあ最近店とかでもトルティーヤ売り出したので、そういうのとかでは結構ネットとかでもハムとチーズを挟んでちょっとこう、パンでやるサンドイッチよりもちょっと薄めみたいな感じのレシピが多いんですけど、まあやっぱりがっつり自宅でもメキシコ風の料理が食べたいって私よく思う中で、まあ今回もうちょっといつもよりも本格的にやってみようかなと 思いまして、このレシピもし聞いて皆さんもぜひ家で試したいと思いましたら、ぜひ詳細のところに一応軽くレシピも、まあこの後聞いてもらったらよくわかると思うんですけど、私本当にね、もう感覚とかでこの、まあこんぐらいかなっていうのがもうわかんないよって思っちゃう方もいるかもしれないんですけど、基本カンナの適当クッキングあんかけごキッチンではですね、細かい家にない材料とかはもう家にあるもので代用し、大さじ小さじもほんと適当で、まあ多分、まあでも料理慣れてくるとこのぐらいかなっていうのが分かってきちゃうんで、私ももう最近全然測ってないんで、それの感覚でちょっとご紹介しますので、どの程度お役に立てるか分かりませんが、今回はね、ブリトー作っていきたいと思います。日本語でブリトーってカタカナになってますけど、発音的にはブリートの方が、リーの後に棒があった方が近いと思うんですけど、まあいいや。で、今回は、もちろん私もその本格的なメキシコ風の作り方は知らないし、まあ、かなりアメリカナイズプラス、まあ、西海岸風、うん、カリフォルニア風にかなり偏ってるとは思うんですけど、ちょっとそれこそテックスミックススタイルで、作っていきたいと思いますので、これ全然メキシコの本格的じゃないよってね、聞いてる方思うかもしれませんが、本当にアメリカ風のプラスカンナ適当なので、まあ、美味しそうだなと思った方はぜひ作ってみてくださいということで、どうぞ。はい、ということでね、早速始めていきたいと思います。トゥルルッテッテッテッテトゥルルッテッテッテトゥルルッテッテッテッテッテッテッテッテッテちょっとね、音質が悪いかもしれないんですけど、今ちょっと、iPod の方でキッチンで撮っております。はい、ということで、カンナのね、なんちゃって、アメリカ風というか西海岸風メキシコ料理、まずはですね、メインの食事は明日作ろうかと思うんですけど、その前にちょっとあったらより美味しくなるよというものを先に作っておきたいと思います。都会に住んでらっしゃる方はね、手軽にサワークリーム手に入るかもしれないんですけれども、いいよ、私が住んでる辺は普通のスーパー行ったらどこにもねサワークリーム売ってないんですよ。サワークリームを知らない方は、まあ、発酵した生クリームみたいなものなんですけど、これがねブリートとかタコスとか何でもちょっと入ってるだけですごいクリーミー感が、ちょっと辛いものが苦手な方とかだったら、これサワークリームが入ってるだけですごいこう滑らかになって美味しいし、もうそれがこうねふっときた時にすごい美味しいんですよ。だからちょっとサワークリームを、手作りすごく簡単なので、そのやり方を皆様にちょっと教えたいと思います。で、まあ私もネット様々なんですけど、ってコナンさんが必ず邪魔をする、ダーメですね、まずは用意していただくものはですね、生クリーム、私は普通に 200cc の使うんですけど、まあ一人に食べるのにはちょっと太ることとかちょっと気にすると多いなとも思うんですけど、まあでも家族とかで使ったらあっという間になくなる量だとは思います。普通の私このちっちゃい牛乳パックみたいなやつ、これを、両側を開けて、もうこの容器そのまま使えるようにします。ここの中でもうできるようにするので、まずはこう上を全部開けて四角い状態上開けるようにします。そしてですね、 200cc に対して普通のプレーンヨーグルトですね、これは私脂肪ゼロの買うんですけど、普通の脂肪ゼロでも普通のヨーグルトでも全然うまくいきます。これをですね、200cc に対して大さじ2プレーンヨーグルトを入れるんですけど、その前にちょっと生クリームを温めておくと、特に冬はね、発酵しやすいので、ちょっとこんなんダメそうよね、生クリーム欲しいよね、こんなんね。電子レンジでちょっとだけ温めます。若干まあ 30-40 度ぐらいまで適度な温かさで大丈夫です。それをまあ清潔な、だからさっきそのままの容器で大丈夫です。猫たちに舐められないように置いて、で、ここに大さじ2のプレーンヨーグルトを入れます。これで、まあ、しっかりかき混ぜます。OK、 結構滑らかになるまで混ぜてください。これでもう、まあ、あったかい部屋なら半日、もっとクリーミーにしたければ1日半ぐらい置いたら、しっかりとしたサワークリームになって、で、冷蔵庫で保存できます。ということで、まず、サワークリームの下ごしらえ終わり。これは私も前も何度か試して、毎回うまくいったので、心配ないと思います。ついでにヨーグルトちょっと食べよう。うん。今日ちょっと仕事から帰りが遅かったんで。まあ、こういう帰りが遅い時でも、こう気軽に家のあるもので作れるレシピを、レシピというか、簡単風アレンジを紹介したいなと思ったので。まあ一応放置しとく時も私は、サランラップで上をカバーして、そこを輪ゴムで周りをちょっとこう止めとくといいかな。はい、これをじゃあ今ちょうどヒーター効いてるんで、この辺置いといて、次はですね、エンチェラーダソースを作りたいと思います。まあブリートはだいたいフラワー、まあ小麦粉からのこうトルティーヤ使うことが多いんですけど、エンチェラーダはだいたいコーンのトウモロコシからできたので、こうブリートっぽくするのが、まあ、エンチェラーダソース、それにかけるソースなんですけど、私ちょっとね、エンチェラーダ風の味がブリートで、普通に私、まあコーンよりもだいたいフラワートルティーヤの方が、小麦粉トルティーヤの方がどちらかといえば好きで、それのでしかもこの辺であんまりスーパーで売ってるの、小麦粉のトルティーヤなら売ってるんですけど、コーントルティーヤってあんま売ってないんで、普通の、まあ、なんちゃってなんでね、小麦粉のフラワートルティーヤで、まあ、トルティーヤが、メキシコ風なんでしょうけど、もう、カリフォルニア風に言うとトルティーヤ。トルティーヤを普通にまあ、小麦粉でのだけど、まあちょっとコーントルティーヤに使うエンチェラダソースのなんかレシピがネットで美味しそうなのがあったんで、ちょっと試してみたいなと思って、それをちょっとじゃあ英語のレシピを紹介しながら作っていきたいと思います。すごく簡単なやり方だったんで、ちょっと試しにやってみたいと思います。ということで、まず用意するもの、英語で言いますね。1/4 cup of vegetable oil, 1/4 cup all-purpose flour, 1 can of crushed tomatoes, 2 tablespoons plus 2 teaspoons of chili powder,1.5 teaspoons of dried oregano, 1 teaspoon of cumin, 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of onion powder, 1 tablespoon of brown sugar packed, and kosher salt and freshly ground black pepper to taste. はい、ということで、1/4 cup vegetable oil、野菜オイル、ベジタブルオイルですね、が 1/4、 英語は、分母と分子を、まあ文法的にね、日本と逆に言うので、日本は下から4分の1と言いますが、向こうでは1/4。4のうちの1つ。4つのうちの1つ。1オブなのでね、1/4って言います。1/4 cup。4分の1カップのベジタブルオイル。1/4 cup、また4分の1の all purpose flour。何のパーパス、すべてのパーパスに、どんなのにも使える小麦粉。またが普通の小麦粉ですね。で、一つ、one can of crushed tomatoes。まあだから潰してあるトマトなんで、普通のカット缶でいいです。普通のトマト缶。一缶と、two tablespoons。テーブルスプーンとティースプーンがよく出てくるんですけど、テーブルスプーンが日本の大さじです。で、ティースプーンが小さじです。そうだよね。うん。はい。なので、two tablespoons plus two teaspoons だと、two tablespoons、二つのテーブルスプーン、大さじと、two teaspoons、二つのティースプーン、小さじのチリパウダー。私ね、家にスパイスはいっぱい常に置いてあるんで、チリパウダーは常に常備してあるので、もう、あります。買ってない方は、まあ、チリパウダーはもうメキシカン料理には欠かせないので、チリパウダー用意してください。で、one and a half。一つとハーフ、半分だから 1.5 ですね。teaspoons、小さじの dried oregano。乾燥したオレガノ。 普通のオレガノですね。ここにあった気がする。オレガノちゃん、オレガノちゃん、あら、オレガノちゃんない。オレガノなくなったかな。まあいいや、ない時はない時で、まあ仕方ない。まあオレガノはね、香り付けなんで、あんまりメキシカンにはすごい大事ではないんで飛ばします。ある方は使ってください。あとはクミン、クミンは大事ですね。メキシカン料理には必ずクミンいりますので、1 teaspoon 小さじ1のクミンで、1 teaspoon また小さじのガーリックパウダー。まあガーリックパウダーじゃなくても、まあ普通の、まあ私もこれ、まあグラウンドガーリックかな、ちょっとこう潰した、だから粉、まあ一応パウダーかのがあったんで、ガーリックで、オニオンパウダーも1ティースプーンってなってるんですけど、もうね、この辺のスーパーどこ探してもオニオンパウダーないんで、まあゲットできる方はオニオンパウダー、私なしでやります。で1テーブルスプーン、大さじ1のブラウンシュガーなんですけど、私普通に家で普段からてんさい糖って、まあ茶色いシュガーのようなもんだから、てんさい糖を使います。と、あとは塩コショウで味付けですね。ということで、作っていきましょう。まずは directions、説明は1 heat the vegetable oil in a saucepan over medium high heat, whisk in flour until well combined about 1 minute。 はい、ベジタブルオイルをヒート、火にかけまして、 medium high heat、まあ、中火ってことですね。 medium high、 まあ中火よりちょっと強いぐらいで、 whisk っていうのはこう、あの泡立て器のあるじゃないですか、ウィスクっていうんですよ、あれ、あれをウィスクするっていうのは、こうチュチュチュチュってこう泡立て器でやることで、ウィスク自体もその泡立て器のことですね。 whisk in the flour だから、小麦粉をその泡立て器でちょっとこう溶かしながら、ちゃんとこう絡まるまで1分ぐらい混ぜましょうということなので、入れていきたいと思います。はい、もうあんかけごキッチンはね、あの適当クッキングなんで、4分の1カップっていうのを、あんまり油たくさんは使いたくないんで、まあ使わなすぎても美味しくないんで、まあ目分量で 4分の1カップ、だいたいこのぐらいかなって、このぐらいかな、入れます。はい、で中火で、ここにさっきの4分の1カップの小麦粉、小麦粉は一応4分の1カップ測りましょうか。こんぐらい、まあこんぐらいだね。1/4、これを中火でウィスクしまーすよ。ちょっと油を温めた方が、これも私は初めての挑戦なので、うまくいくかな。音をポッドキャスト、音をもう割とすぐに溶けるんで、まあ一応滑らかになるまで1分ぐらい混ぜます。次 2 番、 Stir in tomatoes, chili powder, oregano, cumin, garlic powder, onion powder, brown sugar and 1 cup of water. Season it with salt and pepper to taste. Bring it to a boil, reduce heat and simmer until slightly thickened, about 10 minutes. はい、Stir in 混ぜ入れてくださいと。 Tomatoes トマト、chili powder、チリパウダー、oregano、まあ私飛ばすけど、オレガノ、cumin、クミン、garlic powder、ガーリックパウダー、onion powder、オニオンパウダー、brown sugar、ブラウンシュガー、で、one cup of water、水一カップですね。で、ここに salt and pepper、まあ塩コショウで味付けをしまして、bring to a boil、沸騰させて、reduce heat、 reduce はまあ減らす。なので、ちょっと火を弱めて、simmer っていうのはこう、くちゅくちゅくちゅくちゅくちゅくちゅ、だからぐつぐつ、くつぐつ煮てくださいと。until slightly thickened, slightly, ちょっとだけ thickened, thick は、ここつく太くもあるけど、こう、水分がこう、とろーりとする感じ。だからとろっとするまで10分ぐらい、弱火で煮ましょうということで、材料混ぜていきたいと思います。はい、トマト一缶。でね、あんかけごキッチンではね、ほんと目分量&適当が多いんで、まあ、さっき大さじ小さじ言いましたが、もうほんと、ほぼまあ、料理慣れてくると、大さじ小さじもなんとなく分かってくるんで、さっきのそのままウィスクを、まあ、泡立て器じゃないな、なんて言うんだっけこれ。おぉ、油とうまい感じに絡まってるぞ。トマトと、次がなんだっけ？チリパウダーだったかな？そうだね。チリパウダーが、これまあだから辛さに弱い人とかはあんまり入れなくてもいいと思うんですけど、ほんと感覚でちょっと多すぎるなとか思ったら、もう適当に少なめにしちゃってもいいと思います。次が、オレガノ飛ばす、クミン。まあそんなクミンは多めじゃなくていいです。クミンの次、あーいい匂いがしてきた、ガーリックパウダーが1ティースプーン、これも少しですね。もうほんと適当に、ガーリックは私大好きなんで、まあお好みでこのぐらいかな入れます。あーいい匂い。で、オニオンパウダーないと、ブラウンシュガー、あとはお水が1カップ入れます。よいしょ。そうしましたら、沸騰させます。沸騰させるまではちょっと強火ですね。で、沸騰したら弱火にします。まあ料理の典型ですよね。沸騰させるまでは結構強くやって、その後はクツクツクツクツ煮ていく感じでも、今のところすごい見た目美味しそうですよ。ここでちょっと塩コショウもするんだったよね。salt and pepper 発音レッスンさ、皆さん salt and pepper。まあ、私もうこれ全部ね、フライパンで作っちゃってます。フライパンに普通に入る量なんで。普通の鍋って結構めんどくさいじゃないですか。でも、普通に。で、さっきの、トマト缶の残りのところに水入れて入れると、効率よく綺麗になるんで。はい、くつくついってきましたよ。いい音出してますね。はい、ではもうちょっとでボイルするかな。はい、沸騰してきましたので弱火にします。そしてまあ10分ぐらいですけど一応で、あ、そうだね、塩コショウ。あ、で、私ね、このクレイジーソルトってどこでも、田舎、日本の田舎でも全然普通に売ってる Jane's Crazy Mixed Up Salt、 クレイジーソルト、アメリカのって、これでね、何でも味付けするとアメリカ風になるんですよで、この中にオレガノも入ってるんで、この中ね、塩、ペッパー、オニオン、ガーリック、タイム、セロリ、オレガノなんで、この中にオニオンパウダーも入ってるんで、まあこれをちょっと入れればそれっぽくなるかなと。ちょっと普通のペッパーと塩も入れて、あー、いい匂い。私ね、この料理がだんだんこう美味しそうになっていく姿が、そのこう経過を楽しむのがストレス解消なんですよね。なんか仕事から疲れて帰ってきてても割とこう料理で癒されるみたいなとこがあって、で、後片付けはいいやみたいな。いや、小麦粉がうまくとろーりを出してますね。ちょっと今の段階の味にどんなになってるでしょうか。うん。おー、メキシカンの味する。エンチェラーダの味する。わーい。ほんと。これを、もうちょい。うん、やめながら。もうちょいね、煮込ませて、味を出せば、多分もうちょい、それっぽくなるけど。はい、ということで、10分待ちまーす。で、あとはもうひたすら味見です。もう味見がいいですね。自分の好みに合わせてちょっとずつ出していけば。例えば今ちょっとやっぱり甘みが足りなかったんで、 天才糖のね、天才オリゴっていうオリゴ糖のやつが美味しいんで、料理にも溶けやすいしね。うんうん、美味しい。やっぱ塩だな。うん、チリパウダーは割とちょっと少なめでちょうどよかったので、皆さんもチリパウダーあんま慣れてない人とかは、ちょっとずつからやってみたら。で、煮てる間にいくらでも足せるんで。うん、いい。もうちょっと甘みがあってもいいかな。まあほんとちょこっとずつ足していって、自分の好みに。まあでも、簡単に言えば、もうチリパウダーとクミン、これがメキシカン料理の味の決め手なんで、そのバランスさえこう、ちょっとずつうまく自分でコントロールしていけば、メキシカンになります。すごい、エンチェラーダのソース久しぶり。この油に小麦粉をやるっていうのが、すごくやっぱりとろーり感を出しますね。激うま。私天才で。ただレシピを見ただけなんだけど。まあでも本当にね、材料の分量は割と適当です。で、レシピ通りの分量で作ることあんまないです。まあ、感覚と味見ですね。はいよ。何はい、ということで10分経ちました。エンチェラーダソースの出来上がり。いや、ほんと、材料を用意するの含めても15分ぐらいであっという間にできるので、皆様もぜひ、うまーい。まあ、ちょっとメキシカン風のトマトソースって感じですね。うん、でも、とろみがあるので、後からブリートの上にかけて、それをオーブンで焼いたりすると、すごく美味しいんです。ということで、今晩はこれを作ったままにして、明日かな、うん、本番のブリートを作りたいと思います。では、はい、次の日ですはい、ということで今日カンナさんは夜勤ですので、朝作ろうと思います。そして、夜ご飯として、職場に持っていきたいと思います。ということで、まあお昼もねちょっと食べて、夜のお弁当にしたいと思います。ということで、昨日というか、まあ、先ほどはね、エンチェラーダソースと、サワークリームを作っていきましたが、昨日のサワークリームですね、まだやっぱり冬なんで、一晩経ってもまだちょっと、こんなんした、ちょっとね、まだ水っぽいんですけど、水っぽいっていうか、まあ、まだ生クリームの形が固形にはなってないんですけど、これはね、我が家が、古い家で、ヒーターつけてない部屋はもう普通に超寒いんで。で、寝る部屋に、まあ寝る部屋も夜ヒーターつけてないから一緒だけど、置いといたら猫たちがすぐ舐めようとするので、ちょっとね、台所に置いてあるので、今日またちょっとね、放置しときたいと思います。エンチェラーダソースもいい感じにできたんでね、今度は、メインのブリートの中身を作っていきたいと思います。今回は、ビーフか、まあ大体ビーフかチキン、ポークの場合もあるんですけど、まあビーフかチキンか迷ったんですが、まあ私は結構料理するのも食べるのもあっさりしたチキンが好きなので、そうですね、ちょっとこう、チキンベーコンブリートみたいな感じに、チキンとベーコン、私ポークの中ではベーコンがすごい好きで、カリフォルニア風は結構ね、ベーコンが入ってることが多いので、まあ、ここにランチドレッシングとか、ランチっていうね、ちょっとクリーミードレッシングとかやったらかなりアメリカ風になるんですけど、まあ、私があんまりランチが好きじゃないのと、日本にはあんまり売ってないので、まあ、クリーミー系のドレッシングもし、後からかけたい人とかは、そういうのやっても美味しいです。ということで、作っていきましょう。用意するものは、まずじゃあ英語で、half a pound of bacon, 1 tablespoon of extra virgin olive oil,1 pound of boneless skinless chicken breasts, 1 teaspoon of garlic powder, 1 teaspoon of dried oregano, 1 teaspoon of chili powder, 1/4 teaspoon of paprika, kosher salt, freshly ground black pepper, 4 tortillas, shredded Monterey Jack, 3 green onions thinly sliced. はい、これちょっとまあ、いろんなレシピからちょっとずつ取って私なりに変えてみたんですが、まず、まあ、パウンドで、こことかでは書いてありますけど、普通にもう、 自分のあんかけ後キッチンはもう好きな量でいいので、自分が好きだけ、好きなだけの量の食べたい分のベーコン。まあ普通のエクストラバージンオリーブオイルって書いてありますけど、普通のオリーブオイルでいいです。まあでもね、日本のオリーブオイルは結構なんていうの、輸入してる間にいろんな悪いものを入れたりすることが多いので、ちゃんとオフィシャルのこう、オーガニックマークがついてたりとか、ちゃんとJS からのマークが入ってるやつでも危ないやつがあるんで、ネットとかで調べて気をつけていいやつを選んでください。まあ、こだわる人ですけどね。続きまして、まあ、普通に胸肉、鶏の食べたいだけ。私はもう、ささみとかが一番こう、切ってブニョブニョ気持ち悪くないんで、大体ささみとか使います。あとは、ティースプーン小さじのガーリックパウダー、昨日と一緒ですね、オレガノ、チリパウダー、今度はパプリカが入ります。パプリカ入れるとね、ちょっとまたメキシカン風が増すので、パプリカと、これもほんと適当です。で、塩、胡椒、トルティーヤ、出ました、トルティーヤ。トルティーヤはね、割と普通のスーパーとかでも売るようになったので、それを使います。うちに残りがあったんで、そのまま。もう、あんかけ後キッチンはもう家にあるもので代用するのが基本なんで。で、普通のこれね、モンテレイジャックってアメリカはチーズの種類がいっぱいあるんですけど、まあ日本は割とチェダーか、まあ田舎はね、チェダーか、モッツァレラか、普通の、なんていうの？ナチュラルチーズっていうのしかなくて。まあモンテレイジャックっていうのはね、まあ、ちょっとメキシカン風のなんですけど、細く切ったやつだと、割とメキシカン風の感じが出るので、普通の細切りチーズとか買ってもらったら、ちょっとそれっぽい感じになります。はい。で、three green onions。ネギですね。ネギはまあ、細かく後で切ります。はい。ということで、早速作っていきましょう。まずは、まあ、基本ですね。フライパンに何も油とかやらずに、ベーコンそのまま、並べていって OK です。Cook bacon until crispy. Crispy, crisp っていうのはまた出たオノマトペア。コナンさん邪魔しないで。擬音語ですね。Crisp, crisp ってのはパリッパリッカリッカリってことですね。なのでカリカリになるまで、弱火ですね、基本。はい、ではベーコンをグツグツやっている間に、鶏にスパイスを揉み込みましょう。これはね、レシピとかに書いてないんですけど、私が、まあ、他のね、肉料理とかだったら、ああ、ベーコンいい匂い。日曜の朝を思い出すわ。私ね、豚肉があんまり好きじゃないんですけど、ベーコンだけはね、ベジタリアンになれない理由ってぐらい好きなんですよね。4歳の時に、ベイブって映画あったじゃないですか。ベイブの映画を見て、ああ、ベイブかわいいと思ったら母が、あれ、ベーコンは実はベイブなんだよっていうのを聞いて、もう大ショックで、しばらくベーコン食べなかったんですけど。で、サラミがベイブの蝶だってことを聞いてから、生の、しばらくソーセージとサラミが、サラミ私ね、ピザの上のサラミが大好きだったんですけど、サラミあれからね、サラミだけは、7、8年食べられなかった。食べられないっていうか、食べないようにしてました。で、ベーコンだけはね、数ヶ月経って、我慢できないって言って、普通に食べ始めたんですけど、しばらくね、ちょっとショックで。ベーブを私は食べていたのかと思って。はい、ということで、ささみを、まあ、切りやすいですよね、ささみはね。まあ、ボンレススキンレスなので、で、本当に食べやすい、自分が好きな大きさに切って、こんなんダメ。生肉は近づいちゃダメ。そう、私肉調理嫌いな理由の一つはこうなんかすごいパラノイアっていうか、ここからもうコナン降りて、ね、変なキンガーとかって、まあ一応まな板とかは分けてますけど、もうしっかり必要以上に洗剤を使って洗うんですけど、まあささみを好きな量、自分が食べるブリートに入るぐらいの量を、まあ一口サイズに。で、まあ、小さく切れば火が通りやすいんで、早く調理できますけど。で、こういうなんかこう言っててもわかんないか。白いこのブニョブニョがね、私肉の、こいつらが走り回ってたのかと思うと、肉調理嫌いなんですけど。で、私結構ね、爪とかの逆向けにすぐなるんですよ。皮膚横がちょっとこう。まあ、猫飼ってるとすぐ、 の手切れるし、特に冬って乾燥してるじゃないですか。だからすぐにね、手が傷だらけになるんですよね。でその傷に肉汁が入ったらとか言って、変なパラノイアがあるんですけど。はい、一口サイズに切りました。はい、ここでスパイスを揉み込んでいきましょう。ボウルにさっきのチキンを入れます。はい。スパイス入れていきましょう。おベーコンもいい感じになってきましたよ。そうでね。昨日探し直したらオレガノあったんですよ。もう、カンナどんだけ適当キッチンなのって話なんですけど、いろんなスパイスの裏にあったんで、オレガノ、昨日のエンチェラダソースにちょっと今朝足しときました。じゃちょっとガーリックパウダー。これも適当です。自分がガーリック好きなら多め。あんま好きじゃないなら少なめ。で、オレガノ。昨日あったんで、オレガノ。入れていきます。これも適当。まあ、この香りを嗅いで、自分が、あ、こんだけ入れたら好きだろうなっていう量で入れてください。チリパウダー、昨日ですね。あとは、なんだか、パプリカか。パプリカ、パプリカ、咲いた道、咲いてないけど。いつもこんな感じで料理してるんで。あれ？さっきやったパプリカどこ行った？パプリカは結構香り嗅いでも分かると思うんですけど、ちょっとこう甘い感じの、まあ赤ピーマンなんで、そういう感じの香りが好きな人はちょい多めに、まあ表面がちょっと赤くなるぐらいでいいです。で、あとは塩コショウ、昨日のね、クレイジーソルトちょっと使います。と、私結構黒コショウ好きなんで、でもなんか黒コショウってあれなんですってね、なんか消化するときになかなかこうフィルターするのが難しいって聞いたことがあるんですけど、とにかく、はい、これを、もみもみしまーす。で、まあまんべんなく肉全体につくように、でこうもみもみしてる間に、あ、ちょっとあれ足りなかったなって、こう色の感じとか、まあもちろんこれはね、味見できないんで、まあ本当に見た目と香り、もうこんなんで、皆さんこんなレシピどうやってついていけばいいんだって思うかもしれないんですけど、適当すぎるよって思うかもしれないんですけど、まあ本当に私いつも料理こんな感じでやってるんで、うん、香りでいろんなスパイスの混じりが、あ、この匂いこの匂いって、やっぱりまあ食べたことがあるっていうのが大きいかもしれないですけど、この匂いもうちょっとこれがいるなとか、例えば今ちょっとパプリカもうちょっと入れようとか、塩コショウもうちょいいるかなとか、これ料理のプロが聞いたらなんだこれって思うかもしれないですけど、はい、ということで混ぜ混ぜしましたので、これを、オリーブオイルで、調理していきます。はい、ということで、ちょうどね、ベーコンが、私洗い物がすごい嫌いなんで、もう基本フライパン1個でやっちゃうようにしてるんで、このベーコンをやった、このベーコンの油と一緒にこの鶏を炒めていきたいと思うので、とりあえずベーコンを、まあ、いつもね、英語ではペーパータオルなんですよ、キッチンペーパーが、ペーパータオルなんですけど、ペーパータオルとキッチンペーパーが、ん？違う、日本語ではキッチンペーパーで、英語ではペーパータオルよね。うん、これがね、いつもどっちがどっちだったかね、ごっちゃになって、私はいつもペーパータオルって言うんですけど、まああれですよね、キッチンで使うペーパーだし、英語ではペーパーなタオル、まあ手を拭けるものだから、まあどっちも合ってますよね。まあそんな話はいいんですが、はい、とりあえずベーコンを寄せまして、いい感じにカリカリになりました。ちょうどね、揉み込んでる間のぐらいの時間がカリカリになるいい時間で、これを猫にやられないように見張りながら先ほどのちょっとね、そのベーコンの油だけだとちょっと油が足りないので、オリーブオイルを、まあこれも適当です入れていきます。私まあ油あんまり多めにするとね、まあ体にもというか、まあちょっと気持ち悪くなったりするんで、まあ基本油少なめに、まああんまり少ないと美味しくないんで、まあバランスですね。で、鶏を
っとこうぐちゅぐちゅ言うまで油をね、まあ、基本ですよね、あのシーンってしてるところに入れると美味しくなくなるんで、まあ、ちょっとこのぐらい、このぐらいの音聞こえるかな、このぐらいの音でこうジューンっていうぐらいの辺で入れます。で、まあもちろんこれが火が通るまで炒めます。いやー美味しそう。まあね、肉はあの切るのが私嫌いなんですけど、それ以降はね料理されてるとき美味しそうって思いますよね。このまあちょっと中火、あんまりやりすぎると焦げるんで中火から弱火ぐらい で、さっきのあのベーコンのあれも残ってるから、あんまりやると焦げちゃうんで、まあ、今んとここのボウルとフライパンしか使ってないです。だから皿洗いが楽です。でこれあの蓋するとねすぐ蒸されて早く火が通るんで、コナンさんが走るな。ね、これをちょっと蓋をして蒸し焼きっぽくします。時間がないときはね、特にこれをやると効果抜群です。まあちょびっと水入れてもいいんですけど、コナンの番じゃないんですはい。でね、まあ、もちろん猫を抱き上げたりするときもちゃんと手を洗ってからにしましょう。あの生肉のね、猫が舐めちゃ、その抱っこしたその汁がついたその体を猫が舐めちゃいけないんで、しっかり手洗いはしましょう。そしてもちろんね、野菜切るのとまな板は別にしましょう。はい。まあ鶏はどのぐらい細かく切ったかにもよるけど、まあ5分ぐらいもすればしっかり火は通るとは思うんですが、まあしっかりあのごつめに切った人は10分ぐらい、まあ中身に火が通るのでしっかりやってください。はい。では、これを肉を調理してる間にリフライドビーンズを作りたいと思います。これがねちょっと都会に、あーコナン、おー見張ってたのにベーコン食べようとする、もうダメですねコナンさん、ちょうど加えようとしたところでお魚加えたじゃなくてベーコン加えた昆虫を追っかけてもう本当に抜け目がないんだから。でこんな感じなんです、いつも皆さんもうそう。でもね、台所に入れないと入れろ入れろ大騒ぎするんで、であの手でちゃんとこじ開けるんでね、まあ、鍵をつけてはいるんですが、ということで、そう話に戻ると、refried beans、 これがねあのちょっと都会に行って、都会っていうか、まあ、広島市ぐらいで全然あるんですけど、国際コーナーみたいなところを見れば、あの、イオンとかでも全然ね、肉がいい感じで、グツグツ言ってますよ。缶で売ってるんですけど、これがね、ピントビーンズか、キドニービーンズかを使うんですが、ピント豆か、キドニービーン。キドニービーンっていうのが、金時豆なんで、日本語の。これで、代用して自分で作りたいと思います。この前道の駅でね、薄塩仕立ての蒸し金時結構大きい袋であったんで、これを使いたいと思います。結構日本って豆を甘く調理するのがベースじゃないですか。まあ、小豆もそうですけど。でもアメリカはもう全部豆を塩なんで、甘仕立てじゃなくて薄塩とかのでやってるやつにしてくださいね。私もね、リフライビーンズは一から作ったことがないんで、ちょっと初試みではあるんですが、ですね、これには別の、まあフライパンというか鍋というか何でもいいですけど、用意します。これの、リフライビーンズ、まあ豆をちょっとこう揚げ直したというか炒め直したものなんですけど、これに必要なものは、まあ油とガーリックで、まあ金時豆、まあケニービーンズかピントビーンズ、ピント豆はうずら豆だったかな、うん、で、クミン、チリパウダー、塩、ライムなんですけど、ライムが本当に手に入らないことが多いのでこの辺、まあある時はね、あれとかでもいいんですよ、なんだっけ、すだち、うん、 すだちとかでもね結構味が出たりするんですけど、まあダメならレモン汁とかで全然いいです。ということで、まずは、このガーリック、普通のまあガーリックもね猫がいる周りは気をつけた方がいいですが、まあガーリックを猫食べることあんまないと思うけど、パウダーとかではなく普通のガーリックですね。なんていうの、なんかドラキュラやっつけるみたいなの、丸々のやつね。あれを用意しまして、一房っていうんです。房でこう繋がってるじゃないですか、ガーリックって。あれの一房のことをクローブって言うんですよ、英語で。One clove, two cloves。なんで、それを二クローブ、二房、二かけか。房ではないな、二かけ用意します。で、この二かけを、まあ、そのまま揚げるんですが、油で。まあ、先ほど肉を切った包丁はしっかり洗いましたので、これを切らずにね、まあ、そのまま揚げるんですが、私はちょっと包丁の平たい部分で、ちょっと潰すと、うまく揚がるし味が出るって、個人的にはそうやるのが好きなんですが、ね、ちょっと先で潰します。これを、油で、まあ、普通の、そんなたくさんじゃなくてもいいです。ちょっと炒め物するぐらいの油で、まあ大さじ2ぐらいって書いてあるんで、私ちょっと、ちょっと水が残ってた、跳ねる跳ねる跳ねる。でこれはオリーブオイルとかじゃない方がいいです。普通のサラダ油とか、まあ、キャノーラは私あんま使うの好きじゃないんで使わないですけど、はい。でまあ中弱火でガーリックを、おうおうおうおうおうおう、でこれを 4,5 分こうかなり、まあ、あんまり強火でやったらあれですよ、すぐ焦げちゃうんで、まあまあ弱火でこうしっかり火が通るまで油で揚げるっていうか炒めます。そしてチキンは多分しっかり火が通ったな、後で一応中身を切って調べますが、いい感じですね。で、まあ、この間にちょっと時間があったら、次、まあ、トルティーヤで巻いていくんで、ちょっとトルティーヤを準備したりとか、しといたらいい感じですね。ちょうど3枚残ってるんで。まあ、これが、まあ、食べる人数分だけ、食べたい分だけ用意してください。ちょっと前に買ったやつなんで、ちょっと硬いんで。で、あんまりチンすると、あれじゃないですか。あれ。硬くなったりするじゃないですか。そういう時の裏技が、まあ知ってる方もいるかもしれないんですが、コップに水を入れたものを一緒に電子レンジに入れてチンすると、スチームになるんで、硬くならないんですよね。水分がなくならないんで。はい、ではね、ガーリックがいい感じに、こう、ゴールデンブラウンになってきたんで、これをフォークでですね、柔らかくなったところをこう潰します。まあさっきのヘラで潰すのもそうですけど、これはちょっとね柔らかくなってからの方が潰しやすいんで、こう油の中で潰します。ガーリックってもうそのまんまあれですよ、房に入ってる大きいあれ丸ごと油で、弱火で、20分か30分ぐらいやったら中がホクホクで美味しいんですよ、ガーリック。コナンさん、何ですか？はい、ここにですね、弱火にしたまんま、豆を入れていきまーす。コナン、あなた餌あるでしょ？ちゃんとあなたの餌ありますよ。豆豆豆豆豆豆金時豆を入れます。私は2袋入れてるけど、はいはいはい、お好きな量で作ってください。で、
ね、混ぜつつ混ぜつつ、まあ、混ぜながら入れていってください。クミン、クミン、こういう一通りのあのスパイスがあるとわざわざ買わなくていいんで便利ですね。クミンはまあ小さじちょいもいかないかな、もう本当に適当にシャッシャッシャッシャッシャッシャぐらいで、チリパウダー、チリパウダー、チリパウダー、これもちょちょちょちょちょで、塩、はい、塩、塩、はい、混ぜまーす。なんか昔一人でできるもんっていう番組があったじゃないですか。あったじゃないですかって覚えてる人いるかわかんないけど、あれでまいちゃんっていう女の子だったと思うんですけど、混ぜて混ぜて混ぜ混ぜミックスって曲がありましたよね。私の世代の人覚えてるじゃないですかはい、混ぜまして、まあ5分ぐらいしっかり火が通るまでこう溶き卵混ぜつつ、ちょっと味見、うん、いいいいいい、うん、我ながらスパイスのバランス一発でいいじゃん、うん、あ、ちゃんとリファイビーンズっぽい味。これをもうちょっと弱火で、うまい、うん、多分甘えたいの、うん、まあまあベーコン食べたかったね残念でした。これもちゃんとね、溶き卵、いくら弱火でもこう混ぜていかないと焦げたりするといけないので、まあ時々ちゃんと混ぜてください。はい、これで次、ワカモレ用意します。これは、メキシコ料理の定番ですね。あれ、アボカド、あったあった、アボカドアボカド日本高いんで、なんか時々あのタイミングを見計らってこう見てると、普段は150円とかするじゃないですか、138円とか、まあ私が住んでるとこだけかもしれないけど、それがたまに98円になってることがあるんで、なぜかいつも98円なんですね。その時を狙うんですが、とにかくまあ、食べる量分だけのまだ言うけど、食べる量分のアボカド、アボカドの切り方皆さんご存知ですかね。こう筒状にこう縦になってるところ、こんな何落としたの、あ、もうさっきのガーリック、はい、それをこう縦にぐるーんとこう切りまして、ふっとこう横にねじれば種と中身が見えますね。で、種にふっとふっととかハットとか言ってますけど、こうふっとねアボカドの種に、包丁の何下の部分を刺してくるっとねじるとパッと種が取れます。で、種の周りにこう実がついてることがあるんで、それをこう食べてみたりして、でもこの種がね、すんごく滑りやすくて喉にはまるぴったりのサイズなんで、絶対に口の中に入れないようにしてください。飲み込んだらツルッと入りますよこれ。まあやったことないけど、完全に喉詰まらせるやつです。なんで口の中には入れないように、特に子供とかね、もう完全にこれもう choking hazard choking、喉に詰まるハザード危険性がありますからね。はい、じゃあアボカドを、うーん、今豆のうまいもうこういう時が一番幸せ。はい、では用意するものがアボカド、塩、フレッシュライムジュースとレモンジュース、レッドオニオンとグリーンオニオン、いや、セラノチェレーズがないのね、シラントロ、トマトス、That's it、yeah。 はい、なので、まあ、塩、レモンか、まあ、ライム汁、赤玉ねぎまたはネギ、もうこんな、やめて、で、このね、ペッパーが、ペッパーっていうか、まあ、チリ ちょっとあれがないんで、それがあったら美味しいんですが、と、パクチー、スランチローがパクチーですね。と、トマト。なんで、これをまあ基本、ぐちゃぐちゃフォークで潰しながら混ぜていけばいいってだけなんですけど、まあ一応この赤玉ねぎだと美味しいんですけど、ないので、普通の口にあるもので代用するので、あ、普通の玉ねぎもないか。普通の玉ねぎないんで、じゃあネギにします。グリオニオンでも OK って書いてあったんで、ネギ入れます。まあこれもほんと適当です。ネギ後で刻もうか。はい、すいませんね、容量悪くて。まずアボカドですね。スプーンでこうパッとほじくると、とても簡単に取れますので、ほじくって、ぐっと。あ、なかなかいいやつ選んだな、私。これもね、アボカド選ぶのにもちょっとね、こう特徴があるんですけど、あんまりこう、もみもみしすぎると店の人にも悪いんで、前なんかの、試してがあってんだったかな、なんかで裏技でやってましたけど、ヘタのところを見ると、どのぐらい売れてるかわかるんですよ。ヘタの周りにちょうどいい溝があると食べ頃なんですが、まあ、触っても、身と皮の間に空気入ってるやつダメです。触って空気は入ってないけど、ちょうど持った時に、ちょっと指が入る、こう、クッとこう、入るぐらいの柔らかさ。でもね、結構野菜が出してるバイブスってあると思うんですよ、私。意識高い系みたいになってますけど、なんていうの？僕、私、今美味しいよみたいな、なんかそういう空気を出してる。なんかやっぱりね、野菜も果物も生き物なんで、アボカドって実は果物なんですよ、皆さん。どんどん話がそれる神田さん。こう今私を食べてみたいなっていうか、今もう旬だよみたいなこう空気を出してると思うんですよ、野菜も果物も。なんでそういうこう空気を拾ってあげるっていうのとすごく結構失敗なく選べる気がします。はい、ということで今ね、中身をこうすくったアボカドをフォークで、あんまり滑らかすぎてもあれだし、ちょっとこうチャンクス、ちょっとこう塊が残るぐらいにします。そこに豆混ぜますね。ちょっと表面がカリッとしますね、豆がね。あ、一応もう3分ぐらいかな。うん、うまっ、うまっ、うん、うまっ。 OK、 ここにですね、まあ塩、まあ、ライムかレモンですね。これはね、広島県産の丸ごと搾りのレモン汁がもう入ってるやつがすごい美味しくて使いやすいのでよく使うんですが、それをまあ、ほんとちょっとずつ足していってくださいね。自分の好みで。でね、酸系の、だからライムとかレモンとか入れるとアボカドの色が変わりにくいんです。アボカドってすぐ茶色になっちゃうんですけど、リンゴもそうですけど、ちょっと表面にレモン塗ると色が酸化しにくいじゃないですか。茶色になりにくい。あれと一緒です。綺麗な緑色のやつ選びましたね、我ながら。はい。で、ここに、ネギ。刻んだやつ。本当はね、赤玉ネギが一番美味しいです。まあ、個人的にはちょっと塩もみしておくと、辛さがね、減るので。はい、刻んだネギを入れます。私ネギで試すの初めてなんですけど、実はいつもだいたい家にある玉ねぎを、白玉ねぎをね使うんで。で、ここが決め手ですよ、皆さん。私パクチーが大好きなんですよ。で、日本って結構バッサリ売ってないこと多いじゃないですか。ちょっとずつしか売ってないけど、今旬らしくてがっつりね、売ってたんですよ。何、地元の農家さんが作ったみたいなコーナーあるじゃないですか。あそこでがっつり売ってたんで、嬉しい。もうこのね、パクチーを刻んでる時の幸せ。あー。幸せ、いい匂い。
アボカド以上の量入れそうな気がする。これがね、あれ DNA のね、あれなんですね。プロテイン。タンパク質違うな。が、あるかないかで、DNA の中に。一粒のあるかないかで、石鹸の味がする人とそうじゃない人と。だから、親が両方とも好きな場合、子供も好きな場合が多いらしいんですけど。はい。細かく刻んで入れます。いい匂い。いい匂い。まあ、メキシカン料理はね、パクチーが結構。豆が。美味しそう。ちょっと中がパックリ、こう、開いて。いい感じですね。これをですね。うん。Muy bien。ポテトマッシャーがある方は、私もこの前ね、マッシュとポテトを大量にサンクスギビングの料理で作った時に、ちょっとポテトマッシャーないとフォークだけだと難しいなと思って買ったんですよ。それがあるんで、ポテトマッシャーがある方は、全部じゃないですけど、ちょっとだけ豆を潰します。ちょっとこう形が残るものと、そうじゃないものぐらいの。何こんなん。いいよ。ちょっとこう、それこそ塊が残るぐらいに、潰します。ここに、ほんのちょびっとだけ、レモン汁か、まあ、ライムかを入れると、美味しくなります。はい、リフライドビーンズの出来上がり。いやー、美味しそう。ちょっと味見。うん。Oh my gosh.Oh my gosh! Muito bueno! Mamma mia! This is good. Oh my gosh. This may be one of the best things I've ever created. Conan, get off. Oh my goodness. わりながら、今まで作ってきた中に、もうトップに入るかも、これ。うまっ。Okay.はい、では、アボカドの続きですね。で、パクチー入れましたので、香りが。まあもちろんパクチー嫌いな方は全然入れなくても美味しいんで。で、黒胡椒ですね。はい。ここにね、チリペッパー入れると美味しいんですけど、まあないので、まあちょっとチリパウダーでしょうかね。ちょっとだけチリパウダー入れます。うん。ここに、トマト入れるんですけど、いっぺんに食べない場合は、食べる分だけにトマト入れておくと、保存が、トマトがね、すぐやっぱり、こう、周りも一緒に腐らせちゃうんで、ちょっと味見。That's good. That's really good. もうちょい塩。ここにまあ、ちょっとガーリック入れても美味しいんですが、まあ今回他のにも結構ガーリック入ってるんで、まあ辛いのが好きな人はちょっとチリペッパーを増して。でね、日本人としての隠し味でね、ちょこっとだけ醤油入れると美味しいんですよ、これは。なんで、ちょっと醤油入れます。That's good. That is delicious. Okay. All right. はい、ということで、材料が揃えましたので、早速、ブリートの中身を入れていきましょう。トルティーヤに包んでいきます。はい、では先ほど、ちょっと柔らかくし直したトルティーヤに、さっきの、チキンですね。いい感じに火が通りました。これを、ブリートのコツはですね、あんま中に、まあ何でもくるむ系はそうですけど、入れすぎちゃうと、私もね、いつも欲張って入れすぎて、あーんってなるんで、ちょっとずつ入れましょう。チキン。
さっきのベーコンをちょっとこうクランブルみたいにして、美味しそう。チーズですね、あの細切りチーズ、これもほんとお好みの量を好きな分だけ、まあ私は今ダイエットとか言って全然ダイエット食じゃないですけど、ちょっとご褒美になんで、まあちょっとチーズは少なめにします。そしてまたちょっとさっきのネギですね、ちょっと入れて、で、ワカモレを、これはね、そのまますぐ食べるんだったらワカモレ中に入れてもいいんですけど、ちょっと温める場合はまあ外にこう乗せた方が美味しいかなと思うので、とりあえず入れずに。そして、巻き方ですね、まずまあ四つ端っていうか丸いですけど、下のところをちょっとこうクッとやって、左右を折りたたんでくるくるくるみたいな感じですね。では残りのブリートも同じようにしていきます。あ、もちろんね、リフライドビーンズ入れるのもお忘れなくということでね、チキン、うーん、ベーコン、あ、ベーコン入れるとね、かなりアメリカカリフォルニア風ですね。リフライドビーンズはたっぷり入れると美味しいですよ。まあ、炒め直した豆ってことですね。リフライドビーンズと、ちょっとネギと、巻き巻き。よいしょ。中身が溢れないように。はい。で、ここでですね、例のエンチェラーダソースが入ってきますよ。でですね、ここで実はね、まあ、コンビニとかで、トルティーヤチップスのお菓子みたいな売ってるには売ってるんですけど、あのドリトスとか、もうただのコーントルティーヤチップス、それがねなかなか見つからなかったんですけど、イオンであったんですよ。多分トップバリューだったと思うんですけど、トップバリューグリーンアイ free from、塩だけで味付けしたトルティーヤチップス、トウモロコシの香ばしさを生かすよう塩だけで味付けしました。これがね美味しいんですよ。ちゃんとトルティーヤチップスなんです。ちょっと小さいんですけど、ちゃんとトルティーヤチップスなので、これも一緒に食べます。ということで、まずまあ、スキレットっていうか、なんて言うんです？こう、ガラスの容器あるじゃないですか。四角い、オーブンとかに入れられる。あれに今、とりあえず盛り付けしてるんですけど、そこに、好きなだけ、私今回は、ブリート3つ、ちょっと、ブリートの、トルティーヤがちょっと皮がね、古めだったんで、ちょっと温めた後なんですけど、巻きにくくて、ちょっと割れたりしましたけど、まあいいや。上から、こう、ソースを、外ですごい猫が喧嘩してますね。多分コナンもランもすごい反応してる。たっぷり上からソース、ソースをかけて見た目をごまかすソースたっぷりかけます。ここでね、サルサがあると美味しいんですけど、で、まあ、サルサも一から手作りできなくはないんですが、であとピコデガイオとかね、作れなくないんですが、まあ、このエンジェラーダソースがあるので、これでいいです。これをまあ、たっぷりかけまして、上からネギもしっかり、あ、そっか、先にチーズを乗せた方がいいですね。たっぷりチーズ上からかけます。そして、これでちょっと、オーブンで、カリッとすると美味しいんですが、どうしようかな。まあ、先にオーブンでカリッとしたい方は、ちょっとオーブンを予熱するんですが、オーブントースターでやっちゃおうかな。オーブントースター入るか。あ、入った入った。オーブントースターでできますね。ちょいとだけ、じゃあオーブントースターで、こう、チーズが溶けるぐらいまで、カリッとさせます。このプロセスを踏まない場合は、中にアボカド、ワカモレを、ワカモレっていうのが、まあ、アボカドをこう潰して、で味付けしたやつですね。ワカモレを入れると美味しいんですが、
バカ盛りを入れてチンっていうか、あのオーブントースターやっちゃうとちょっとあた生温かいバカ盛りってあんま美味しくないんで、後からかけましょうということで、チーズが溶けて表面がカリッとするまでちょっとオーブントースターで、
はーい、今5分ぐらいかな。ぐちゅぐちゅ美味しそう。チーズがぐちゅぐちゅ言ってるすっごく美味しそうです。もうまあもうちょい表面がカリカリっと、あのチーズがこ、まあ、焦げというかブクってなったら出しましょうかね。キャー、聞いてこの子、この音、この音、皆さん、いい感じでミキミキ言ってきたぞなんか擬音がおかしくなってるけど、じゃあこれをオーブンミットで、もう片方のもいたのか、分かった、はい、よいしょ、じゃあ、おいしそう。
はい、ここにですね、
よいしょ、
ここにさらにネギを散らしまして、
ネギネギネギネギ、We got some green onions, put it on the top. And last but not least,
last but not least って言い方英語よく言うんですよ。最後だけど、一番、ん？一番良くないという意味ではない、つまり、最後だけど、もう同じ、他のと同じぐらいにとっても美味しい最後の付け足し、若漏れをね、上からちょっと乗せて、ちょいっと乗せて、ここからネギの方がいいなさらにパクチー刻んだのを上からかけて、ネギもパクチーもたっぷり上からかけて完成、イエーイOh my gosh, this looks so good 我ながらすごい美味しそうにできた。ちょっと写真タイム、では早速切っていきましょう。よし、味見味見、お、ちょうどいい、リフライドビーンズとチキンと全部ゲットしました。よし、ではいきます、いただきます。ちょっと泣きそううん、Oh my goodness. Oh my god. Kokyo no aji ga suru. Konna nanchatte zaiyou de wari to. Ma restoran hodo wa demo. Restoran gurai. Ma chotto ne, mochiron honkaku tekina ano chili pepper toka ga ne, ano実際のその唐辛子とかがないんで、あれですけど、おー、わお、うん、エンチラーダソースも美味しくできた、うん、オーマイガーシュ、あー、これちょっとお昼のやつじゃないや、晩ご飯のお弁当の、夜勤のお弁当のあらかじめ取っといた方がいいね、これうん、マイガーシュ、うん、うん、肝心な昨日作ったサワークリームよ。サワークリームを忘れるとこだった。まあまた明日ぐらいにはもうちょっと固まると思うんですが、ちょいとね、ちょいと固まった部分をもうちょっとね、夏だったらもう完全にしっかりとしたあのクリーミーな塊になるんですけど、ちょっとまだ半分あれですけど、タラッとしてますけど、うん、Oh my gosh、 うーん、
このリフライドビーンズもここまで美味しくできるとは思わなかった。金時豆で全然代用できますね。っていうかまあ一応金時豆はキドニービーンズなんで、うん、最高ということでうまくいきました。サワークリームはね前も作ったことあったし、一応まあプリートもどきみたいな作ったことはあったんですけど、あ、そうよ。で、まあこれはあってもなくてもいいんですけど、上からちょっとだけこのさっきのトルティーヤチップスをこうパラパラパラっとちょっとこう手で崩しながらかけるとパリパリが間に楽しめて美味しいんですよ。じゃあこのパリパリも含めて、うん、うん、幸せ。はい、ということで、まあ、エンチラダソースをねもうちょっとこうピリ辛にしても美味しかったかなと思うんですけど、まあ辛いのがね特に苦手な方とかでも全然このエンチェラーダソースぐらいなら、ここにかなり辛いサルサとかがあったら美味しいんですけど、まあね、普通のまあ大きい町のまあそれこそ広島市ぐらいなら全然サルサとか持ってるし、まあ田舎でもサルサ売ってないわけじゃないんですけど、どうしても甘かったり、うん、なんかただのトマトソースみたいな感じになっちゃってることが多くて、なかなかね難しいんですが、はい、ということで、カンナの、適当クッキングあんかけごキッチンでした。はい、エンディングです。ということで皆様楽しんでいただけましたでしょうか。まあね、本当に全部合わせてもそんなね、すごい時間はかかってないし、まあ1時間半ぐらいかな、全部合わせても下ごしらえとかね。うん。で、本当に楽しく美味しくね、もう美味しかった。作れたので、そして本当にこのあんかけごキッチンはね、あの、広島の田舎で作ってるので、広島の田舎でも普通に手に入る、材料で、しかもそんなすごい高いね、あの輸入とかいうものじゃないんで、皆さんにも多分作っていただけると思いますので、もし美味しそうだなと思った方、ぜひ作ってみてください。写真とかはね、ツイッターに出来上がった写真載せようと思うので、もしどんな見た目かちょっと見てみたいっていう方は、ツイッターでも見てみてください。ツイッターはね、あのあんかけ5で普通に調べてくださると出てきます。ハッシュタグひらがなのあん、数字の小文字の X、 数字の5でつぶえてくれてもいいし、そこにね自分がもし作ったりしたら写真とか載せてくださってもすごい嬉しいんで、まあ全然やんなくてもいいですよ。で、コメントなどなどね、はメールアドレスで ANNX 数字の5 BILINGUALPODCAST アンかける5バイリンガルポッドキャスターと gmail.com、その他にもね iTunes でレビューいただいたりとかしてもとても嬉しいので、お待ちしております。Okay, we're starting another great week together. また新たな1週間がやってきますね。今週もみんなで頑張ろうね。うちが応援してるよ。 So, talk to you guys again next week. ではまた来週。 Bye. エサあるでしょ。はいはい、ちょっと聞いてて、もーん、はい、これでいい？